先週のねおさらいなんだけども、先週のね一番最後のお別れのコーナーで、発表しましたけども、健康診断がね帰ってきたということで、で健康診断の、結果をね、もう一度ね先週聞けなかった人のためにね、伝えておこうと思うんですけども、健康診断、まあ、詳しくは数字とかねその辺はね、端折って、書かれているねお医者さんの判定医からのね、ちょっと文がありますのでね読ませていただきたいと思うんですけども、LDL コレステロール値に異常を認めます。念のため再検査をお受けください。肝機能障害（GPT 高値）が疑われますので精密検査をお受けください。総合判定 E 要精密検査というね、まあ、そんな結果が来ましたから、で先週日曜日ねラジオやって、で多分水曜日にお休みがあったのでちょっと病院行こうかなと思って、まあ、近くじゃ近く自転車で30分ぐらいかかる、まあ、総合病院があるからちょっとねそこに行こうってことになって、で朝なんかそこの病院午前中しかやってないから、だから午前中行かなくちゃと思って、ちょっとでも無理と思って、もう肝臓ねちょっと肝機能障害の疑いがあるっていうことで、もう肝臓がもう止まってるわけだよね、ある意味。そうすると疲れが取れないねこの最近ね、でもうウコンとかシジミとかさそんなんばっかり摂取してるけど、まあ、そんなんでさ、まあ、その日は行って、でちょっとねそんなの体だるくて起きれなくてちゃんと、で受付してるのは11時半までだったのかな、だけど起きたのが10時半とかもうちょっと遅かったのかな、だからもう急いで用意して、で自転車乗ってで行こうと思ったら自転車がちょっともう全部空気抜けちゃってるみたいな、でも構わずこぎ出すね、そんな、だって肝臓の方が大事だもん、自転車のタイヤは交換できますね、でも肝機能は交換するには何千万でかかっちゃうからね、なので、まあ、タイヤはね、まあ、頑張って、まあ、ちょっと少し入ってたからねうまく前と後ろの体重移動しながらね頑張って、まあ、ついてさ11時25分ぐらいについてギリギリ間に合って、でね、健康診断の結果来たからちょっと来たんだけどどうすればいいって言ったら、内科にね行ったらいいんじゃないかなって教えてくれて、で内科行ってさ、で予約制っていうね基本が話なので、いつになるか分かんないよみたいな、あーいいよいいよっつって、俺 iPhone 持ってるからって、 iPhone 持ってるからもうずっと2チャンネル見てるからいいよっつってで言って、そしたらでも言っても1時間ちょっとぐらいですぐ順番来て、したらまあ先生がねこのね結果を見て、じゃあちょっとねもう一回、血液検査とね、あと腹部エコー、これ腹部エコーとか本当に20歳過ぎたり30近いおっさんおばさんしか分かんないと思うんだけど小中高生はね腹部エコーなんてしないもんね、お腹にねあのローションみたいな、そんなエロいローションじゃないよね、医療用のローションだからね至って健全なんだけど、そんなベトベトしないしヌルヌルしないしね、お腹にそれ塗られるんだけどそれ塗られたからって勃起したりしないしっていう、そういうローションをねお腹に塗って、で、まあ、そういう超音波みたいなの出してね、でお腹の中をちょっと探るっていうやつなんだけど、でそれでちょっと血液検査とその腹部エコーをねじゃあちょっともう一回しましょうって、で精密検査してで、ね、ちゃんとそれを見た結果でちゃんとお話ししましょうねってことになって、でも当日はあの腹部エコーっていうのが午前中しかね受付してないっていうことで、その日は血液検査だけして、でその翌々日にエコーの予約入れて、でその結果の発表はまだ先なんだけど11月の10日にね、じゃあちょっと聞きに来てくださいっていう風に言われて、でその日さ、じゃあ血液検査だけと思って血液抜いて、いやでも 健康診断の時も血液超抜いてるし腹部エコーもしてるんだけど、まあ、ちゃんとねちゃんとした病院でねしっかりやってみないといけないねっていうところでね、また血を抜いて、で血液検査高いんだよねと思って、前も花粉症の血液検査ね昔したことあるんですけど、その時もね同じぐらい取られたんだけど、今回は7000円だったね。高いよ血液検査と思って、危なかったね、ちょっと財布の中入っててよかったけどね。なそんなんで血液検査してさ、高えっつって、でまた次、まあ、その日は休みだからいいけど、で次の翌々日の腹部エコーは午前中にこのエコーやった後に午後から仕事だから、まあ、しんどいなって思いつつ、で腹部エコーしてね、ぬるぬるぬるぬる、まあ、これがね女の医者だったらね、またそのぬるぬるもねちょっとあれだったんですけど、男のね優しそうな男の人でぬるぬるしてもらって、まあ、それはそれで逆にみたいなないですけど、で腹部エコーだいたい2000円ぐらいだったかな、だからもう合計で9000円ぐらいでしょ。もうちょっとね厳しいね財政なんですから、僕もこれ保険が保険適用でこれだからね、結構高いっていう、てか俺なんか毎週のように病院行ってるなと思うんですけどね、皮膚科行って歯医者行って眼科行って内科行ってみたいなね、まあいいでしょうね、メンテナンスをしないともう30歳ですから。でもそんなんでさ、まあそれで11月10日に結果なので、まあ来週はねまだ結果わかんないですけど、再来週、記念すべき100回放送でね、ちゃんとした結果がねわかるんじゃないかなと思うんだけど、一応腹部エコーしてくれた先生はその明確なことは言えないけど、多分脂肪肝だねって言ってました。軽い脂肪肝、そのなんだ内臓にさ脂肪がついちゃうんだよね、そうすると良くないよねっていう話で、まあ若者にはな関係ない話だろうけど、おっさんになってくるとね脂っこい食べ物とねビールとねお酒とそんな生活で不摂生なね生活をしてるとさ、やっぱ臓器にねどんどん脂肪がついてきてしまうというねところがあるから、まあ、気をつけた方がいいぜって話でね、みんなもちょっと気をつけてほしいところですね。結構気だるい、なんか臓器が弱ってるとね、なので、気をつけてということでとか言いつつも、昨日かなね、まあ検査も終わったしっていうことでね、今のね職場の人たちと飲みに行っちゃったっていうね、一回断ったんだよ、その3日ぐらい前に飲み会があったんだけど、それはさすがに断って、まだ検査があるからさ、で検査終わってね、で昨日まあいっかってね、でちょっと抑えつつ一杯目だけじゃお酒飲んで、あとはねもうウーロン茶と豆腐サラダしか食べませんよという中で参加したんだけど、結局ビール2杯と、レモン生レモンサワー2杯と生グレープフルーツサワー1杯っていうね、結局5杯ぐらい飲んでたから、あんまりむしろいつもより飲んでるかもしれないけど、抑えつつ飲んでる気持ちだったんだけどね、そういう日に限って飲んでしまう、ただあんまりね残ってないので本日はね仕事の方も二日酔いもなくね今日はできたんですけどもね、まあそんなね、困難な今週ですけども、まあちょっとね、臓器悪いながらも、今週も頑張っていきたいと思います。童貞ネットアットネットラジパーソナリティパルです、こんばんは。まあそんなさ臓器の悪いね、人間が送っているラジオですけどもね、まあでもみんな何かしらあるでしょっていう悪いところね、ただねちょっと悪いところ多すぎるねっていうね話もあるけどね、普通に病院通いまくりだし、それ以外にもねチビデブハゲメガネみたいな早漏みたいないっぱいありますから、まあ数え出したらキリがないということでね、何かしらみんな俺よりも優位に立てると思うんでね、そういう優越感を浸りながら聞いてもらえるといいんじゃないかなと思います。じゃあちょっとね1個お便りをいただいてるんでね読んでいきたいと思います。 お便り、ラジオネーム、CPA さん、肝臓の障害はやばいですよ。肝臓の機能が低下するとかなり髪が抜けるそうですというね、お便りいただきました。ありがとうございます。それだね、そういうことだったんですよ。もう知らなかった。だからここ本当半年ぐらいで超ハゲたの、めっちゃくちゃハゲたの。だからやっぱり肝臓だったんだよね。だってリーブ21のシャンプーとなんかコンディショナーまで買ってで使ってたけど、いまいち効果がなくて、まあ、いまいちっていうか全然効果がなくて、これはきついなと思って、でなんかプロペシアとかさ、そういう飲むハゲ止めみたいなね薬もあるんですけど、いわゆるなんかよく爆笑問題がテレビでね CM とかやってる AGA とかっていうやつが、まあ、多分そうなんだけど、そういうね処方されるんだけどさ、でもそれするとそれ飲んでたりすると今度は勃起障害的なね、チンポ立たなくなっちゃうよみたいなことが起きたり、その性欲がねちょっと下がるっていうのはあるから、あるらしいから、まだ性欲すらもちょっと発揮していないのに性欲を抑えてどうするんだっていうところもあるからさ、まあ、むしろオナニーの回数が減って人生プラスみたいなのありますけど、なのでねちょっとまだ AGA は、しかも毎月やっぱし1万円ぐらいかかるんだよね、薬代で7000円から1万円ぐらい飲み続けないといけないと、したらどうするのって話だから、なのでやっぱしね食生活、生活習慣ね、この辺をしっかりしてっていうね話なんですけど、ただやっぱり何かしらね頼りたいものがあるから、でリーブ21のシャンプーも効果ないからさ買っちゃったんだよね、おととい、スカルプ D をねとうとう買ってしまったという。高いよねスカルプ D ね、4500円とかするのかな、高いわーと思って、でも買わざるを得ないぐらい剥げてきてるんで、もうすごい切羽詰まってる感がね、この財政なんですよ。血液検査してね、エコーやって借金返して、でもダメなんだって、ハゲすぎてるからやっぱしもう4500円のシャンプーだって買っちゃうんだっていうねところなんだけどさ、でも買って1回しか使ってない、昨日しかまだ使ってないから、で使った感想はかなり、そのなんていうの、ギシギシする、ギシギシするって表現はマイナスっぽく聞こえるけど、まあ、1回しか使ってないからね、ただやっぱし俺が買ったのオイリータイプってやつなんだけど、油症のね人用なんだけど、髪の毛は髪の毛自体がもうキュッキュなるんで、頭皮はかなり油は取れていると思うんだよね。でもかといってカサカサするわけでもないから、いいのかどうかはまだちょっとわからないけど、まあ、そんなんでちょっとね、まあ、これでだって肝臓も良くなりね、でシャンプーも変えて、そうしたらもうふさふさですよね。ちょっと期待したい自分に。だってすっげーハゲてんな今、こんなハゲてなかったっていうくらいハゲたんだよね。続けてるんだよ本当に、前も言ってるけど、前から言ってるけど、いや鏡でさやっぱしたまに後ろとかね見たりするんだよ、あの合わせ鏡みたいな形でね、でたまたま上から見たの、いつも後ろとかしか見ないんだけど、たまたま上を見たら、上から見たら髪の毛続けてるんだよねと、カツラかぶってんのみたいになってるから、本当にスカルプ D 手出しちゃうよねと思って、まあ、そんなんでね、ちょっとスカルプ D のね効果効能もあんまり言っちゃいけませんよ、効果効能の話はね、とは言いつつまあいいでしょね、俺の体験談だからね、まあ、そんなのは誰も止められないぜっていうところで、じゃあまあそんな感じでね、今日ももう1時間やっていきたいと思います。もうすでに15分経ってるっていうね話だけど、でね今週はね、98回放送ということで、あと2回でも100回なんで記念すべき。そして、 100回記念放送は、まあ日曜日にやるわけですけど、でいつもこのねラジオ23時からで0時までっていうね24時までって話なんだけど、まあいつもちょっと15分ぐらい伸びてしまって翌日になっちゃうんですけど、で100回放送は、11月14日なんですけども、で次の日15日が俺の誕生日なんですね。なので放送中に多分誕生日を迎えてしまうというね、ちょっと奇跡的なね、まあ、そんなご指摘を昔ねいただきましたけど、お便りでね、記念すべき100回放送パルさんの誕生日なんですよってね、そんな話をねちょっと聞いていてちょっとテンションは上がりますけども、それでせっかくなんで100回記念放送、まあスペシャルウィークっちゃスペシャルウィークだからちょっといろいろしたいとは思ったんだけど、まだそこまで決まってはいませんが、せっかくの100回なのでなんかプレゼント企画とかね、そういうちょっとあのリスナーに媚びていくような放送にしていきたいと思ったりねしたりしなかったりなんで、なんかプレゼントをね出したいなと。もちろん俺の部屋に転がってるチンゲーとかですけど、そういうのをねプレゼントしていきたいなと思ってます。まあ封筒に入れて80円でくれるだろ、チンゲだったらいっぱい入れてあげるから100本ぐらいでね、まっすぐだよね、部屋掃除してないからね、さーっとなんか手でこするだけでいっぱい気が落ちてますからね、汚ね部屋だな本当に。引っ越してから誰も来てないからね一回もね。なのでねちょっと掃除したいと思います、普通に。で、プレゼントはちゃんとしたものをね送りたいんですけど、でも言ってもないんだよね、なんかあげられるようなものも。だからどっか通販サイトとかでね、送料無料キャンペーンとかやってるところから、あなたのねご自宅住所とね氏名とで電話番号、この3ついただけたら抽選でね、なんかテンガとかエロ本とかねローションとかわかんないですけど、そんなものになるかどうかもわかんないですけど、まあプレゼントしていきたいなと。一応予算的には俺もね財政なんだからあれだけど、5000円ぐらいじゃない、いけて5000円ぐらいだと思います。なのでまあ3人から5人とかそのぐらいのね、当選者にしたいかなと思うんで、詳しくは来週第99回の放送で、プレゼントの、ね、内容をちょっとお話ししたいと思うのでね、ふるってご参加、ね、してもらえたらなと。で100回記念放送の中でキーワードをね、途中で言って、まあ、3つぐらい言おうか、それを合わせてもらってで、お便りをいただくと。そしたらその中から抽選で、当てたいと思うので、そしたら抽選でねあなた当選ですよってなったら、その時にお名前住所ね、お電話番号教えてもらえれば大丈夫ですから。どこから送ろうかなと思って、うちに転がってるものを送ってもいいんだけど、なんかねいいのないから普通に Amazon とかね、そこから、ね、Amazon から普通に来るかもしんないよね、可能性はあるということで。まあちょっとせっかくのね記念放送だから、ただこのプレゼントをやって、まあもちろん今までね聞いてくれたリスナーへの還元でもあるわけだけど、なんかせっかくプレゼントやるから新しい新規のね、リスナーも増やしたいんですけど、どうしたらいいのかなっていうね、その辺ちょっと皆さんのお力添えをねいただきたい。一応今週ね、リスナー数が2000人突破ということでね、めでたいということで、まあ100回を迎えたらねちょっと次目指せ1万人ということでね、別に1万人もねこんなラジオを聞くわけはないんですけどね、実際2000人も聞いてないというね、実際3人しか聞いてないっていうことはこの間のオフ会でね証明されてしまいましたけども、まあそんなんでねちょっとプレゼント企画やるから、ちょっと新しい人もね来てほしいし、今までの人にもね、ちょっと感謝の気持ちをねなんか送れたらななんて思ってるんで、 ぜひ99回と100回放送はね、必聴だぞっていう、ね、ことですね。まあそんな感じかな、プレゼント企画はね。まあ、ちょっとあと他にも100回記念なんか面白いのがあったらねやっていきたいと思いますんでね、お楽しみにというところかな。じゃあラジオネーム、お便り読もうかね。ラジオネーム、K さんの前です、ごめんなさい、これ違いましたね。ラジオネーム羊がいる水族館さん、先週これも違いましたね。もうね、あのお便りがね、普通のお便りと、コーナーへのお便りがね混ざってるから、どれを読んでいいか分かんなくなってしまうんですけども、はい、ラジオネームチキチキマシンさん、どんどん変わっていくね名前がね、みんなね、すいません、チキチキマシンさんです。パルさんこんばんは。もう忘れられてしまったかもしれませんが、8月に介護職のことでアドバイスをいただいたものです。就職して早1ヶ月半、やっと仕事の流れを覚えたところです。パルさんにアドバイスをいただいたことをしっかり守り、今のところ一度も遅刻欠勤はありませんよ。そのおかげで来年から正職員として採用してもらえることになりました。あとはヘルパーの資格を取るだけです。今日は夜勤のため生で聞くことはできませんが、ポッドキャスト楽しみにしています。 PS 童貞ネットらしいネタを一つ、先日僕の歓迎会を居酒屋でしていただきました。女性11人、男性3人というハーレム状態。その時ある女性職員かっこ浅香ゆいにからヘルパー合格したら一緒に東京ディズニーランド行こうねとお誘いを受け、今からドキドキしています。お便りいただきました、ありがとうございます。いやー懐かしいですね。もう8月だから2ヶ月、もう約3ヶ月前のお話ですけどね、あの介護のね仕事ちょっとなんかいろいろ悩まれてましたけどね、ちゃんと就職して、でパルさんにアドバイスをいただいたことをねしっかり守り、何言ったかもうあんまり覚えてないんですけどね、多分いいことを言ったと思うんですね。遅刻欠勤はありませんよって、うん、俺そんなこと言った覚えはない気はするんですけど、まあ正しいですね。俺も今の仕事でまだ一回も遅刻してないですからね、珍しく。いつも1分前とかにね前は行ってたんですけど、今はもう15分前ぐらいに行ってるからね。まあどんどん真っ当な人間になっていってしまってるぞ俺はというところで、でねチキチキマシンさんはその真面目に頑張ったことがね、来年から正職員として採用ね、もうおめでたいね。そしてヘルパーの資格を取るだけということでね、でヘルパーの資格を取ったらその女性職員浅香ゆいに似ているね女性職員と一緒に東京ディズニーランドに行けるという特典付きというね、やる気は起きるわね、チンコも起きるわって話ですね。もう全然だってまず意外とその介護のね仕事ちょっと狙い目かもしれないぞ、みんな今は女性11人、男性3人というハーレム状態なんだぞ、居酒屋行ったらなかなかないからね今ね。しかもディズニーランド、そういうなんかいいな、ウキウキしちゃうね、ちょっと羨ましいですね。よかったですね、でも本当に仕事ね、そういうちゃんとそういうヘルパーっていうね、ヘルパーというか介護職ついて頑張って来年から正職になって、しかもそこでちょっと女の子とのね出会いというか会って、ちょっと人生好転してるんじゃないですかね。いやもうやっぱし真面目にね頑張るといいことが入ってくるよっていうね、そういう典型ですね。まあ、この調子でちょっと頑張ってもらって、で東京ディズニーランド行ったらね、そのね結果もね、東京ディズニーランド行ったらね、ちょっとこんなことがあったよと、浅香ゆいからこんなアプローチを受けたよというね話をちょっと聞きたいなと思うんでね、またその時はちょっとお便り待ってますんでね、ぜひちょっとヘルパーの資格ね取って頑張ってくださいというね感じですかね。はい、お便りありがとうございます。じゃあね、あとね、 そうだな、今週他にね、俺も あるじゃないですか、いつもの例のがありますけど、今週のスロットとね FX の話がありますから、スロットはね今週2回行ったんだけど、1回目がマイナス8000円で、2回目がマイナス1万7000円で、今週マイナス2万5000円というねことで、もうスロットやめましたね、もう無理無理っていうか、だって今月その時までプラス8万ぐらいだったでしょ、で今回2万5000円マイナスだから、だからプラス今月5万5000円ぐらいになってるわけだから、もうちょっとここでね一回打ち止めにして、また新しいね台とか出て打ちたいなってなった時に打つっていうようにして、もうちょっとね少し落ち着こうかなと、スロットに関してはね思ってますよ。まあ口だけだな、来週また行っちゃうと思うけどな、明日も休みだし明後日も休みだし、あ行っちゃうなこれなっていう、いや行かない、俺は行かないぞね、ちょっと葛藤してますけども。で、あとはまあ一応コーナーっちゃコーナーね、コーナーはあれコーナーの名前って何だったんだっけ、目指せなんとか童貞ネットヒルズなんとか、よくわかんないもん。 FX のねコーナーですね。で FX で儲けて童貞ネットヒルズをねちょっと立てようじゃないかというちょっとコーナーなんですけども、まあ、先週ねプラス2万円ぐらい2万2000円とかプラスだったんですけどね、今週はいやー結構ね大変だったんですよ。今週も月曜日は朝からねお得意の窓埋めちょっとやらせてもらってね、で朝から、プラス2800円、いい出だしと思って、でまあ窓埋めをしてだよ、でその後1週間なんかゆっくりねなんか適当な感じでねリスクのない感じでちょっと少しでも上がればいいなみたいなポジションを取って、で1週間で金曜日にちゃんとポジションをね決済して、でまた月曜日の朝に臨もうっていうねこのスタンスで行こうと思ったんですけど、そしたら一時ねプラス2万5000円ぐらいまで行って、そこから火曜日ぐらいの時点かな、火曜とか水曜とかの時点でねプラス2万5000円とか行ってて、これは来たなと思ってプレイステーション買えると思ってね、まあ、2万5000単位が全部プレステ1台のちょっとね通貨になってますけども、でこれは来たなと思って、それが翌日かなマイナス1000円とかになっちゃってね、一気に2万6000円落ちてね、わーっつって、でもまあマイナス1000円だからいいかーっつって、その翌日にね、マイナス3万円になってね、うわーっつっておかしいなーっつって、先週のプラスの2万2000分引いたとしても8000円マイナスだっつって、でいい時から考えるといい時プラス2万5000円だったじゃない、その今週そこから同じね持っているだ同じものなんだよ、なんだろうドル円ね、米ドル円とオーストラリアのね豪円っていう豪ってあれだよ、豪州の豪ねに円だ豪円なんだけど、そのね、両方持ってたんですけどもね、それずっと持っていてプラス2万5000円の時もあったりとかマイナス3万円の時もあったりとかね、だから一気に2日間ぐらいでね5万5000円ぐらい落ちてしまったというね、ちょっとショッキングなね出来事もありつつ、ただまだ持ちこたえつつあります。で金曜日もう本当は金曜日でね一回全部ね売っ払うはずだったんですけど、さすがに売っ払えなくてね、で朝ね、最後まで持ち続けていまして、結果マイナス1万5700円というところなので、まあギリギリかなーっていうところなので、まあまたね、明日月曜日からまた FX 始まりますから、一旦ねちょっとプラスになったらね、全部売っ払っちまいたいなと思ってるんだけどね、だからちょっと一時期プラス2万5000円の時にねちょっとやってれば総資産がね 12万ぐらいになってたから、うわーと思って。でもまあこんなもんだよねと思って。そろそろ来るよ、日銀法が。ね。でもな、ちょっと最近ちょっとね、政治経済がね、ちょっと日本怪しくなってるからさ、あまりね、欲張らないで行った方がいいなっていうのはね、ちょっと思いますね。だ本当に1万円でも2万円でも、ね、ドル円を買っておいて、で、日銀法が来るまで待つと。そういうスタンスでね、いいんじゃないかなと思って。だからまぁちょっとね、宝くじっぽいところがありますけどね。でもまぁ、日銀法ぶっ放されたらすぐわかるからね。それでちょっとね、一攫千金をね、目指したいなというところで、まぁ、ヒルズ建設もちょっと近いんじゃない？そろそろ着工に入れるぐらいに、ね、ならないですね。FX の口座に7万円ぐらいしか入ってないですからね。残念なんですけども。じゃあ、ちょっとね、そんな今週だったんだよね。ということで、ちょっとお便りをね、読んでいこうかな。ラジオネーム、羊がいる水族館さん。さっきの肝臓のお話ね。コップを2つ用意する。1つは酒、1つはお茶か水か炭酸水。交互に飲む。これで肝臓痛めないらしいよってお便りいただきました。ありがとうございます。そうなんだね。じゃあそうするよ今度。ちょっとね、でもダメなんだよ、酒飲みたいんだよね、ちゃんと。なんつーの、じゃあちゃんとした日本酒の飲み方とかっていうのがさ、その水とね同じ分量の日本酒を飲むと。日本酒飲んだらその分だけ水を飲むっていう飲み方が正しい飲み方っぽいんだけど、でもなんかさ、わかるよ、その方が酔わないし後々楽なんだけど、でもなんかお酒を飲みたいじゃんっていうね、そういうちょっと飲み慣れないさね、飲み始めな若者的なね飲み方かもしれないけどね、そういうのもちょっとあるからさ。でもちょっと肝臓ね痛めちゃってる分、僕はちょっとそっちにね逃げなくちゃいけないですね。水と交互に。うわぁ、寂しいわぁ、本当に。ね、でもしょうがないですね。健康には変えられないということで。あとお便り。さっきのちょっとね、スカルプ D の話しましたけど、ラジオネーム K さん。スカルプ D はコンディショナーとセットで買うといいです。1月から使ってますけど、効きますよ。帽子かぶる仕事で、俺はロン毛だけど、かゆみがなくなりました。あとは結構入ってきましたよ。あ、俺業者じゃないんでというね、お便りいただきました。ありがとうございます。生えてきた、生えてきちゃったね。業者オツっていうことですかね。でもだって、でもさ、1月から使ってるって言うけど、1月から使って10月でしょ。もうさ、何本目って話じゃん。シャンプーとコンディショナーって両方とも4500円ぐらいするから、2つで9000円するんだよ。無理だって。で、大丈夫。俺、コンディショナーは、リーブ21のやつがあるから、それをね、使って、ちゃんと頭皮とかをすげえ綺麗にした後に、流さないコンディショナーがあるんです。リーブ21には。油商用のね。それをつければ逆にちょっと無敵な感じになるんで。でも、生えてきたのか。ちょっと暑いですね。目頭が熱くなってきました。ね、夢が、もりもりですね、これちょっとね。じゃあとね、ラジオネーム、キョロマルさん、パルさんこんばんは。今日は生で聞いてますよ。今日はいい感じですね、というね、お便りいただきました。ありがとうございます。今日はね、いい感じかもしれない。今日はなんかね、気だるさがない体のね、そう、ちょっと肝臓の調子がいいのかもしれない。そうするとトークの調子もいいというね、そういう比例していくラジオです。ね。じゃあちょっとね、他のお便りをね読んでいきたいかな。ラジオネーム、ちょっとね、あれですけども、ラジオネーム羊がいる水族館さん、パルさんこんばんは。ずっと前に予約していた新生包茎矯正器具キトウくんデラックスが届きました。7日間試して変化がなかったら全額返金してくれるみたいです。来週の今頃はズル向け赤チンポになってると思うので、これで童貞卒業へ向けて本格的にエンジンかけていこうと思います。 ラジオ頑張ってくださいねというね、お便りいただきましてありがとうございます。これ先週もらったのね、このねお便りね。なので今日ね、今多分生で聞いてくれていると思うんですけど、多分ズル向け赤チンポになっているか、全額返金してもらってるかね、どちらかだと思うんですけども、でも全額返金コースじゃない？どうなの？これ見たんです、URL をね、 URL 貼っといてくれたのでちょっと見たんですけど、あんなんでチンコって向けるのっていう、みんなちょっとね絵見てないから想像できないと思うのでちょっと僕が言いますけど、ピンセットありますね、で包茎がありますね。じゃあピンセットを包茎にぶっ刺しましょう。でそれピンセット閉じた状態で包茎にぶっ刺すでしょ。でピンセットをちょっと広げます。そうすると、包茎のチンコの皮も広がっていきます。これを無理なく毎日試しましょうっていうね。そうすると自動で剥けますよっていう、まあ、白物ざっと言うとね、もっとちゃんとしてるんだろうけど医学的にもね。でも素人が見たらもう正直そんな感じだったので、これはちょっと難しいんじゃないかななんてね思ってたんですけど、まあ、俺包茎に悩んでないから、悩んだことないからね、逆に包茎じゃないことに悩んでたっていうね、ちょっと稀なタイプですけどね。だって大変なんだって、小学校みんな包茎なんだから、チンポ俺だけチンポ包茎じゃないんだから、醜いアヒルの子だっていう話よね。みんな白い羽をね綺麗に羽ばたかせてるのに俺だけ真っ黒っていうね、俺だけズル向け赤チンポっていうところだからさ、ちょっとねその辺で、まあ逆の気持ちはわかるのでね、大体まあ大変なんだろうなっていうねところで、まあでもこれでね鬼に金棒ですよね、完全にチンコに包茎矯正器具っていうことで、新生包茎矯正器具だからね、だから火星包茎とかだったら何も問題ないけど、新生包茎とか関東とかさ、そういうのはちゃんとちょっと手術とかしないと危険だからね、本当に。だからちょっとこれはもしかしたら夢のある器具かもしれないぞというねところですね。実際どうだったんでしょうかね、またちょっとお便りいただけたらなと思います。あとはね、じゃあラジオネームどの辺かな、じゃあお便り一回ね、お便りやめてコーナー行きましょうね。珍しく最近ちゃんとコーナーやってるじゃないっていうか、コーナー乱立してるじゃないっていうねありますけど、コーナーどれかな、コーナーはよし、コーナー名がわからない、ちょっと待ってください。自分で作ったコーナーなのにね、あったあったね、メンヘラビッチスイーツ仕分け人のコーナーね、行きたいと思います。まあね、女性はみんなビッチかスイーツかメンヘラっていうね、まあ、全部これに分けられるっていうね話なんで、まあ皆さんからねお便りいただいて、こんな女見たんだけどこいつはどれに属するのっていうね、それをちょっと仕分けしていこうじゃないかというね、そんなコーナーですよ。そんなんでラジオネーム風水屋さん、仕分けお願いします。男とご飯を食べに行って少し食べただけで猫なで声でもうお腹いっぱいで食べられないっていう女はどこに属しますか。お便りいただきましてありがとうございます。これはだな、ちょっとね、これ難しい話なんです。いつも素直にこういう女はこれだっていうのはねなかなか難しいんだけど、まあ消去法がね基本的な、まず選定方法ですから仕分けのね。で、ビッチは、ビッチはでも食欲旺盛だからな、お腹いっぱいで食べられないというよりもちょっと男勝りな感じも多少ある部分がある、だから食うよ奴らはね。 チンコをむさぼり食うだけじゃなくて、ちゃんと飯も食う、あいつらは。ね。人の金で。だから、ビッチではないね。で、スイーツは、うわぁ、スイーツも言いそうだな。お腹いっぱいで食べられない。うわぁ、腹立つ。腹立つな、こいつ、ほんとに。だからもう、スイーツか、メンヘラ。ね。ですけど。ただ、やっぱしね、ここだけでは判断しにくい部分があるから、なんかね、一つね、要素があったりするとあれだけど。だからご飯じゃなくてね、だからよくいるでしょ、あの、ご飯食べない。おやつしか食べませんみたいな。そんな人いるんだよね。あの、野菜食べませんみたいな。ご飯もちょっとしか食べませんみたいな。何それみたいな。まあ、あれごめん、俺も野菜も食べないやと思ったけど、あと魚食べられませんとかさ、肉食べません、何食ってんだよみたいなね、マクロビオテックですみたいな、よくわかんない、すいません、それスイーツですね。だから何が言いたいのかも全然わからないですけど、ご飯、まあご飯な、じゃあメンヘラでね、メンヘラのみんなごめんね、ちょっとね、もう判断もつかないから、メンヘラが一番こんな感じ。もうお腹いっぱいで食べられないって言うんでしょ？ね。そんな私ちょっと変わっていて、可愛い、素敵みたいな。ね、メンヘラ特有の。ね。ビッチは食うし、スイーツは、その名の通り、あの、お菓子だったら食うからね。ケーキバイキング行こうみたいな。そう。そういうことだよ。スイーツは、食べるんだよ結構。だってカフェでランチとか食うんだからね。おしゃれなカフェでランチ食べたいでしょ。ぶっ殺すぞっていうね、話ですけどもね、とか言いつつもね、素敵な女の子にね誘われたら行っちゃうんでしょうけどね、その辺はねしょうがない、男と女はそんなもんですっていうねところです。じゃあね、あとはね、ラジオネーム羊がいる水族館さん、ちょっと今日いっぱい読まれてますね、先週の仕分けコーナーの話、でこのラジオを聞いている女どもはメンヘラじゃなくビッチだと思う、そもそも童貞ネットみたいな名前のラジオを聞いてるんだぜ、女パーソナリティの処女ラジオなんて名前のネットラジオを聞いている男たちみたいなもんだろ、絶対ビッチでブスだよ、ぜひポッドキャストでこれを聞いている女たちに向かってこのむっつりドブスがあって言ってくれ、できればラジオの冒頭で毎回これ聞いているブスは今すぐ死ねって叫んでくれというね、お便りいただきました、ありがとうございます。ちょっと過激になってまいりました。まあね、でも言ってもだよ、童貞ネットっていうラジオを聞いてる女の子ってどこに属するの、仕分けお願いしますってことでしょ結局ね。ただ童貞ネットって全体的に、だってビッチもビッチなんだから、チンコなんだから、あごめん、ビッチイコールチンコじゃないですけどね、ビッチはもうチンコ大好きなわけだから、そこに童貞というのは、童貞チンポ大好きでしょ、あごめん変な俺のよく読んでるエロ漫画に出てくるセリフでしたね、童貞チンポ大好きみたいな、ごめんなさい。で、死のうかなちょっとね、でスイーツだったら、スイーツは聞かないね、スイーツは童貞ネットっていうものからして聞かないから、そしたらあとはメンヘラね、ちょっとサブカルチャーみたいな、サブカルチャー集がする名前のラジオがやってるみたいな、で聞いてみるみたいな、私処女じゃないし結構普通に男の人と付き合ったことあるけどみたいな、ちょっと童貞の子の気持ちもちょっと面白いかもしれないみたいな、ふざけろって、あどうでもいいんですけどね、でもそんなことないよね、ね、そんなむっつりドブスがとかね言わないですよ、だってまだわかんないですから、もしかしたらだよね、あ童貞でこういう風に考えるんだ、可愛いなって思って聞いてくれている美人で優しくて巨乳の 処女がいるかもしれないでしょね。そうしたらその人申し訳ないから、俺もだからもう美人で巨乳で可愛くて優しくて処女で、で髪の毛はストレートで、でたまに三つ編みしてくれてね、しょうがないなっつって、何でも俺が何なんか悪いことをね、なんかしくじったらもうしょうがないなっつって言ってくれる女の子なんでしょ、もしかしたら聞いてくれてるの。そしたら俺とその子の接点がねなくなっちゃうから、そんなこのむっつりとブスがとか言っちゃったら。なので、僕はね、聞いてくれてる女性には優しくねしていきたい。ただ女は全員風俗嬢、ね、矛盾しているところが何ともね言えないこの心の不安定さを表してますけども、まあ、そんな感じでしょうかね。まあ、そんなんでちょっとねお便りねお待ちしてますから、このねコーナー俺面白いと思ったんだけどな、そうでもないのかもしれない、メンヘラビッチスイーツ仕分け人ね、こんな女見たよとね、こいつらはどれに属するのって仕分けお願いしますというねお便り待ってますから。でお便りはね、掲示板の方でもメールでもお待ちしてますから。でメールの方だったら radio@doutei.net radio@doutei.net で、掲示板の方だったらね童貞ネットとねググってもらったらサイトがあるから、そこから掲示板でラジオ用スレその2というところにね、できたらどこどこのコーナーっていう風に書いてもらってね、で書いてくれると嬉しいですね。うん、お便り待ってます。またねちょっと溜まったらやっていきたいと思いますんでね、ぜひお便りいただけたらと思います。じゃああとね、他のコーナーもね実はねあるわけですよ意外と。で、じゃあねコーナーね行こう。やっぱしさもう作ったばっかりのコーナーはねせめてねやっていかないと続いていかないから。じゃあラジオネームじゃない、ラジオネームじゃないコーナー名、神よ俺を導けのコーナーです。俺はねいつもこういうおかしなこと言ってるけども、ちょっと客観的に聞いているリスナーにね、神様となってもらって俺をね正しい方向に導いてもらおうじゃないかというコーナーなんですけども。で、ラジオネームケイさん、俺の妹がこんなにチンポでかいわけがない、どうもコーナー投稿しようと思ったのにそれがなく、なか、それがないのでこっちでというね、導きコーナー。リスナーの9割がパルさんの激進行、仕事を辞めることを望んでいると思います。辞めましょうではではというねお便りいただきましたありがとうございます。いや導けっていい方に導けって言ってるのにね、辞めちゃったらさダメでしょね、辞めちゃったら俺の激進行とね仕事を辞めることをね望んでいるから神様はそっちに仕向けようとしてるかもしれないけど、いい方にね、今回はいい方にちょっとね仕向けてもらえると嬉しいんです。だって仕事辞めちゃったらスカルプ D も買えなくなってまた激進行しちゃうでしょ、本当にスパイラルだよ。お金がなくなって借金増えて、それでまたスロット行っちゃって FX してみたいな、ダメだからみんな望んでるかもしんないね、神様のねそういういたずらでねそういう方向を望んでるかもしれないけど勘弁してよっていうねところで、ちゃんと99回、まあ、100回放送でプレゼントも出すしさ、もうちょっといい方向にね導いてくれたら嬉しいなっていうねところです。じゃあね、そうだな、うん、コーナーはその辺だな、早いなコーナー終わるのね。じゃあコーナーはねその辺だけど、新コーナー、また新コーナーやんのみたいな、違うんだって、あのね新コーナーがやりたいんではなくて、まあ、新コーナーというね、コーナー名をつけてねフリートークがしたいっていうね可能性もありますけどもね、新コーナー女性解体新書ね、ちょっと面白そうなコーナー出てきたでしょ、ようやく。 いやもうこれもね、ただ俺が女性について喋りたいだけなんでね、タイトルをつけてみたんですけど、女性解体新書ね、ま、女性のいい部分っていうのはさ、僕らもちゃんと分かってるじゃない。ね、ボロクソいつも言ってますよ。ね、ボロクソ言ってるけど、分かってる、実は。ね、優しいし、可愛いし、セックスさせてくれるし、身の回りのこともしてくれるしさ、ね、で、辛い時も、ね、辛さを半分に分け合ってさ、その代わり喜びは2倍というね、そんな素敵な女性、子供もね、俺の子供も産んでくれる、もうとても素晴らしい存在なんだけど、まあだけどもいいところばかりではないというのも現実なわけだよね。なので、まあもちろん良いことを分かってる上での女性特有のね、クソみたいなカスみたいな部分をね、解明していこうじゃないかというコーナーなんですけどもね、まあいつも通りのね、女の悪口を言うコーナーなんですけど、いやただの悪口じゃないよ、ちゃんとね、タイトル通り女性解体新書っていうぐらいだから、ちゃんと理論的にね解体して、ね、解明していこうじゃないかということで思ったんですけど、で今週ね、今週の解体、これはね、女性はなんだろう、距離がね、その異性との距離が近づけば近づくほど話がつまらなくなるっていうね、そういう部分ないかなと思って、ちょっとね聞きたい、そして喋りたいと思ったんだけど、なんか友達として女の子でさいて喋ってたら、すごいこいつ面白い子だなって思って喋ってるけど、なんかどんどん距離が縮まったりとか、それこそちょっと恋愛的にねなってきたりすると、あれどんどん面白くね、退屈みたいなあるよねって、それは俺はこの間までちょっとね、そうは思わなかったんだけど、そう思わないっていうか、そのなんだろう、男側が悪かったのかなってずっと考えてたんだけど、だその男が最初はね友達だけどちょっと恋愛感情軽くあって、で女の子の言うことを全ていい、そのプラスにね受け止める時期なのかなとね、それでどんどん近づいていって付き合ったりすると、もうそこはもうなんか何言ってももううるさいみたいなね、うざいみたいななってきちゃうのかなと思って、だから言ってることは一緒だけど、その男のね、心境によってちょっと変わってきちゃう部分があるのかななんて思ったんだけど、なんか違くないと思って、実際女の子の友達として話してる時って意外と女の子自体が面白い話をしてる気がするんだよね、普通に。なんだろう、まあもちろん自分のね話もするし、女の子のねそのちゃんと面白いと、万人受けするような話をしてくると思うんだけど、付き合うとか近くになってくると、なんかどうでもいい話をしてくるじゃない。あの典型的なのが自分の友達の話で、うん、この間なんとかちゃんがさ誰みたいな、いやなんとかちゃんってどこどこの何々のみたいな、それ誰みたいな、それ前に話したことある子みたいな、うん今回初めてみたいな、そんな初めて出る子名前で呼ぶなよみたいな、分かるわけねえだろって、そんなイライラしつつだけど、だからさ、いやその子自体の話を聞くのはいいのよ、でその子自身のあった出来事とか面白かったこととか聞くのはいいんだけど、私の友達がさみたいな、友達の話はいらねえんだって、お前の話をしろと、ね、それか面白い話をしろと、ね、そういうことでさ、どんどん近づけば近づくほどどうでもいいクソみたいな話をしてくるのが女なんじゃないかなと思って、まあまあ、いないよ、ね、あのこのラジオ聞いてくれてる女の人に限ってそんなことはないとは思うんだけどね、まあそうあまりね、男がそういうの好きじゃないのかどうか分かんないけど、俺はねあまり好きじゃないんだよね、うん、ちゃんとした面白い話をしろと、だ女も付き合うとかそういう前は気使ってんで、ちゃんと気使って面白い話をしようとしてんだけど、あいつらは気が抜けた瞬間にね、その素の自分の話をしちゃうから、素のね 特にそういう面白い話をしようとしないで話しちゃうと、とてつもなくつまんねえ話をするという、ね、クソカス野郎だなっていう、ごめんなさい言い過ぎましたね。そういうことなんですよね、そんな女性解体新書ね、また来週もね、女性のそういう部分ね見つけたらね、皆さんにね解明していこうと思うんでね、次回もお楽しみにということでね、全然楽しくねえじゃんこれっていう、いいんですね、悪口言いたいだけですからね。ね、ちょっとね、またじゃあ次回のね、次回の解体新書へのね、ちょっとね、投稿もね、ちょっとお待ちしてますからね、いろいろあったらね、ちょっと、読んでいきたいと思いますよ。じゃあ、お便りもね、ちょっと読んでいきたいかな。お便りが、よいしょ。結構来ている感じが、ね、ラジオネーム、パルス、510番さん。パルさんこんばんは。最近フリーター家を買うというドラマにハマっています。パルさんは将来マイホームを買う予定ありますというね、お便りいただきました。ありがとうございます。マイホームね。僕のね、好きな本で、金持ち父さん、貧乏父さんというね、貧乏父さん、金持ち父さん、どっちだかわかりませんけどね。そんな本があります。で、そこで言われてるのは、家は負債なんですと。ね。そういうことが書かれてるんですね。なぜかというと、結局家を買うでしょ。そうすると価値は基本的には下がっていくよね。そんなバブルでもないから買ったらね、下がっていきます。そして毎年固定資産税というのがありますね。資産を持ってる固定のね。そうすると税金がかかるんですね。ということはもう毎年毎年ね、巨大なものを買ったのにさらにお金が減っていくという、で家の価値はどんどん落ちていくというね、そういうことになりますから家は負債なんですと。なので、まあそれを住んじゃダメなんですね、貸しましょうと。マンションとかね、家とかはね買っても貸しちゃいましょうということなんです。でそしたら別にお金も入ってくるし、でその後に売るんだったら売るなりしてもねいいし、自分で住んじゃってもいいし、全部払い終わっちゃったらさ、そういうのありますから、ちょっとよかったら金持ち父さん読んでもらうとねいいんじゃないかなって思います。あとは俺も一戸建て欲しいけど、一戸建ての賃貸これが一番いいんじゃないかなと思って。だってさ、一戸建て買っちゃったはいいけど、隣の家のね住人がちょっと行かれてたらさ、引っ越すにも引っ越せないわけでしょ。賃貸だったら引っ越せるからさ、そういう意味ではちょっと一戸建ての賃貸にした方が一番いいんじゃないかなって、ちょっとそんなことを今ね思いましたという。そしてフリーター家を買うっていうね、二宮くんのドラマ見たかったんだけど、ちょうど仕事の時間帯でね見れないんですよね。ちょっと面白そうなんだよね。僕らにちょっとジャストフィットするでしょね。フリーターで家買っちゃうみたいなね、ピンポイントすぎるけど、ちょっとね機会があったらね見たいですね本当はね。じゃあラジオネーム K さん、久しぶりの生です。意外と女性リスナーさん多いんですね。勃起してますと、まあ冗談は置いといて、パルさんは合コンとかでよく仕事何してるに対して追い目を感じ、に対して、何してるに対して追い目を感じているみたいですが、車何に対して俺、僕は追い目を感じてしまいます。僕は車興味ないので軽自動車でいいだろうって感じなのですが、女性は男性に良い車を乗ってほしいようですよ。ぶっちゃけじゃあお前が買ってくれよって感じで、今日もイライライライライライラしてます、うぜーというねお便りいただきました。ありがとうございます。だから女性のね車何なんだろうねあれね、もう腹立つ本当に。いいだろう走れば、雨がしのげて走れればいいだろう全然思うけど、しかも税金が安ければねその分いいですし、車の金額が安ければ一番いいし、そしたら軽が一番いいですよね。まあ軽の税率も上がるみたいですけどもね、あんま興味ないよね。ないわけじゃないんで多分俺たちも。だから 普通の車なんかね、女性がいいっていうような車ではなくてさ、だからなんかランボルギーニとかさ、ガルウィングみたいな、そういうのちょっと憧れを感じるのはあるけど、まあさすがにあれ手出ないじゃない、何千万ってするからさ。だからちょっと別にそんな乗らないんだったら普通にキューブとかさ、まあ K じゃないけどキューブとかだったら全然いいじゃん、普通に、むしろ一番いいじゃん、何でもできてさ。え、キューブじゃもう満足してないの女は、何なの、黒ピカリしているなんかごっついチンコみたいな車じゃないと何、もうダメなの女は、車イコールチンコなのっていうぐらい感じてしまいますよねっていうね。だから車興味ねえもんな。だこの前もそのいとこにね会った時に、いとこが車の話してて、うわ興味ないと思って、でね、パル君車とかって乗ったりするのって言われて、いや俺車乗らないですね、自転車っすねみたいなね、ちょっと30にもなって自転車かよみたいなね感じになりそうだったから、うん、あのロードレーサーみたいなねって、ああいう自転車今乗ってるんですけどつって、へえそうなんだつって、ちょっと保たれた、ね、危なかったですけどね。でも興味ないよねあんまり乗り物に、だって電車、日本電車超発達してんだから電車でいいじゃんって、一番いい、お酒飲みながらでも乗れるんだぜって、まあ飲んでると嫌な目されますけどね。なのでもう女はもうイライラするね、いやしないですよ、ね、このラジオ聞いてる女性に関してはイライラしないんですけども、聞いてない女、ね、全員イライラする、全員風俗嬢、ね、だと思います。じゃあね、ラジオネーム、どうしようかな、じゃあラジオネーム風水屋さん、リスナー2000人突破おめでとうございます。パルさん、俺みたいのだって頑張って生きてるんだから、ハゲチビ、デブ、メガネ、ニキビぐらいでめげちゃダメですよ。しかしコーナー名くらいちゃんと覚えましょうというね、お便りいただきましてありがとうございます。脳みそすらもね、どんどん劣化してるというね、この状況だけども、じゃあね、まあそんなんでちょっとめげずにね頑張っていきたい。もう今度からだってチビデブメガネハゲニキビ短小早漏肝機能障害だからね、悲しくなってきますね。じゃあもうお別れのコーナーね今日行きましょうね。今日読めなかったら、お便りとかね、言いたかったことをつらつらとね行きたいと思います。いや今日結構お便りいただいててね、読み切れないのがあるからちょっと来週にね回せたら回したいなと思います。ちょっといただいてるのにごめんなさいね。で、あと今日俺喋りたかったことは、あれ新コーナーもやりたかったんだけど、新コーナー来週だな、うん、もう一個新コーナーあったからごめんね、新コーナーばっかりでね。今週そうだな、エロ本がさ発売されて1個、昔バーコードファイじゃバーコードファイターってコロコロコミックでやってたね、絶大なる人気があった漫画があったんだけど、これの作者がね、まあ、同人誌とかも書いてる人で、しかもちょっと男の子っていうの、あの男だけど女の子の格好をしているみたいなさ、最近ちょっと流行ってるでしょ、男の子ってカタカナで書いちゃうみたいな。でこれの先駆けだったんだよね、普通にそのバーコードファイターっていう本当に15年ぐらい前の、15年下手すりゃ20年ぐらい前の漫画の頃なのに、それ主人公小学生なんだけど、その同級生の女の子ね、でも女の子じゃなかったっていう、男の子だったっていうね。まあ、それでちょっとね、昔僕オナニーしたことありましたけどね、いいんです、それは別にいいんです、小学生中学生の頃だったんだから何だってオナニーできるんですから。でその作者がそのバーコードファイターの主人公のその友達が幼馴染の女の格好してる男の子を主人公にしたね、エロ漫画を出しましてね、今週なのかな、うん、1000円ぐらいするんですけど、格好は女の子でもチンコ生えてますみたいな、だよく言う蓋なりってあるじゃない、チンコもついていて女性器もついてるみたいな、そうではないんだよ、ちゃんとした男なんだよ体は。 だからアナルとチンコなんだけどね。でもまあそれでもね、いいんじゃないっていう、いいんじゃないって、別に俺がそういうのいいんじゃないじゃなくてね、でもちょっとね、欲しくなっちゃって買おうかなと思って。だから1000円ぐらいするんだよね。ちょっと迷っちゃうし、俺がもしね、ちょっと事件とか、事件起こした時にね、家宅捜査された時にさ、そんな女の格好してる男の子のエロ漫画が転がってたらちょっとね、まずいなって、アブノーマルな趣味は良くないなっていうね、ところで迷ってますね。でも過去のね、そういうなんか青春の頃のさ、絵とかさ、そこの主人公クラスがさ、エロ本になったらさ、ちょっと欲しくなっちゃうねって、あるねって。あとは今週は iPhone アプリ、すごい iPhone アプリがねあるということで、ちょっとね人から聞いて、やったんですけど、とてつもなかったのでね、ぜひちょっと紹介したなと思って。これアプリのね名前がわかんないんだけど、この間有料のねアプリで1位になってたやつで、230円くらいするのかな、わかんないけど、アキネイターみたいなね、これ AKINATOR、うん、読めないんだけどね、アキナトア、わかんねえな、死のうかな、もうね。なんかあのサムネみたいな絵はね、なんかインド人みたいな、インド人なのこれ、何これ、あれだよ、アラジンと魔法のランプ的なね絵なんだけど、で何ができるのっていうと、質問に答えていくと、自分がね想像していた有名人とかアニメのキャラクターとか漫画のキャラクターとか、それを当てるっていうねアプリなので、絶対当たんねえよみたいな、そんな有名人ね、ちょっと頭な想像して、じゃあ質問ね、していくから答えてってみたいに言って、ブワーってやって当たったんだよねと思って、怖えーと思って、まあ、その時思い描いてた頭の中のやつは、僕の大好きなブルーシードっていうねアニメの、男のね、主役みたいな草薙守っていうね、7つの御霊を持つ男なんだけども、これが当たるんだよ、びっくりしちゃって、そんな俺しか知らないようなキャラクターじゃないって言ってもね、すげえなーと思って、でそれ教えてくれた、アプリ教えてくれた人は、悠々白書のねゆうすけの親父のライゼンっていうやつも当たったっていうね話で、で他の友達にちょっとやらしたら、スレイヤーズのリナ・インバースも当たったというね、そしてその声をやってる林原めぐみすら当たったというね、素晴らしいアプリだったんで、ちょっと面白いので、よかったら、多分ね今はアプリで1位になってんのかな、わかんないですけどね、アプリの有料のね、まあ、トップ25みたいなの見て、で有料のやつを見たら、うん、今日も1位だね、1位にあるから、まあわかるんじゃないかなと思うんだけど、ターバン巻いてるさ、おっさんの絵なんだけど、まあ、よかったら、使ってみてください、面白いですよというねことです。じゃああとラジオネーム、スカルプ P さん、パルさんこんばんは、いつも iPhone のポッドキャストで通勤時しっかり音漏れさせながら楽しく拝聴しています。一つ気になったのですが、クリスマスに一緒に泌尿器科に行ってくれる素敵な彼女となぜ別れてしまったのか、面白おかしく教えてくださいという、ね、お便りいただきました、ありがとうございます。俺もわかんないけどさ、だから多分俺がなんだろうね、悪かったんだと思うんだよ、どう考えても。今考えればさ、だ豆じゃなさすぎるのと、あともう俺が一人で生きていく方が楽っていうタイプだからさ、だから電話が来ても出ないしね、あ電話来てるな、うーんっつって出ないし、メールが来てもうんうん了解了解って心の中で思って返さないしね、そんなのだし、あと待ち合わせしても俺遅れてくし、別にだ男の友達と同じ感覚で付き合えないっていうことだよね、女の子って本当に 男だったらさ1時間ぐらい待ってたってさ、じゃちょっとゲーセンとか行ってるわっつってさ、ゲーセンで待ってりゃいいじゃんみたいな、悪い悪いっつって、そんな感じじゃダメなんだねと思って、それでちょっと痛感したよね。全然そんなんでいいと思った。むしろ俺待ってる時近くにゲーセンがあればさ1時間ぐらい別にいいじゃない、全然それ毎回でもさ、ああ別にいいよって、スパフォーしてるわって、バーチャしてるわみたいになるじゃない1時間ね、えもうちょっと遅くなってもいいのにぐらいのさ、だから一人が好きなんで多分ね、だから一人で待ってたって何の問題もないんだけど、女の子ってのは何してるんだろうね一人で待ってる時、カフェでお茶ね、うん、腐れピッチだな本当に。なのでちょっと女の子はねそういうのでねあまりわからないよね、うん、そんなんで別れてしまいましたよね、向こうから別れましょうってね、残念ね、まあいいんですね、それも僕のね今のそのなんていうの力になってますから、ね、今後次付き合うことはねちょっとね、そうならないようにね頑張りたいと、ね、思ってます。あとはねじゃああと来週かなお便りね、ちょっともう時間も過ぎてしまってるからさ、今週はそんな感じで、で来週は11月になっちゃうんだね、早い早すぎるぞちょっと、もう年末なんだって早いね、恐ろしいね、11月7日で、第99回ということで、まあ、肝臓の結果出てくるのはね11月10日なんでね、まだ分からないですけども、でその間ラーメンとか食っちゃいそうだな、ね、どんどん肝臓がねちょっとフォアグラね高価格でちょっと輸出できそうな感じになりますけど、まあ、そんな感じかな。なのでちょっと来週ね第99回で、第100回記念放送でねプレゼントする商品とかのね発表とか、あとはその応募方法とかね、告知したいと思います。でせっかくねやるからなんかそれうまくね使ってリスナー数を増やせないかと、そういうねアイデアもねお待ちしてますから、じゃんじゃんとメールもしくは掲示板の方にねお便りいただけたらと思います。じゃあそんな感じかなね、じゃあ今日もね1時間ちょっと過ぎてしまいましたけどね、ご視聴いただきましてありがとうございました。じゃあなんか他にも喋りたい感じはするけどもね、足りないぐらいがちょうどいいということで、じゃあ今日この辺でということでね、またじゃあ来週お会いいたしましょう。さようなら。